る相手、福音を伝える相手を聖霊ということを意識して伝えたことが今までなかったんです。それが相手が聖霊であること
、私も重ねられた、かつて聖霊を過ごされたお子さんたちだって、誰に対してもですね、そのイエス様の救いを伝えるということには、もう何とも違いもなく自分の中で伝えてきたつもりでいたんです。で、今でも特に聖霊への伝道ということを言ってですね、じゃあどういうふうに聖霊への伝道というのを考えたらいいんだろうかということを、今実はこの壇上からですね、まあ、これから皆さんにお話しする中で実はまだ迷っている自分があります。でも迷ってますだけではこのいただいたこういう時間困ってしまいますのでね、私はこのように考えました。私はその聖霊への伝道ということのために使わされたわけではない、もうもちろん全ての方々に対して伝道するという、それが与えられているわけです。しかし私自身が、まあ、まだ青年といっても許される年齢なのかなと思っています。ちなみに私、今年38歳になります。再来月9月6日になりますと38歳になります。もしプレゼントをくださいという方がいましたらですね、ぜひ心よりお待ちしておりますけれども、で私自身まだ青年といっても、まあ、許される年齢かなというふうに自分で思っているのと同時に、私自身が福音に触れたというか、教会に行くようになってですね、それで洗礼を受けて牧師を志した、それがちょうど20代の時でした。ですから自分自身が、まあ、一人の、まあ、20代だったら青年といっても結構顔は老け顔だったんですよね。その時は許されてもいい、そのような年齢の時に実際さまざまな方々のアプローチとか、さまざまな方々の影響を受けてイエス様を本当に救い主として信じるようになったということでですね、まあ、自分の経験を超えて語ることはできないだろうと思っていますので、ここではですね、私の経験なんかも織り交ぜながら語らせていただくことをどうぞお許しいただければと思います。で、この後にですね、今日はプレゼンテーションをちょっと準備しましたので、これだとこういう台があると私緊張しますので、こっちに移ってですねここからお話しさせていただきたいと思います。では次お願いします。先ほど読んでいただきましたルカの福音書22章の御言葉、皆さんもこの聖書の言葉はここの場所でなかったにしても、皆さんはすでに聞いたことのある聖書の言葉であるかもしれません。まあ一言で言えば、この聖書の言葉が読まれた場面というのは、まあ、イエス様がおられて、そして弟子たちがおられる、そのような場面です。で、この時に弟子たちの中で話題になっていることは何だろう、まあ、ちょっと河川を引きました。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。もう皆さんですね、聖書を実際こう読まれる中で弟子たちがしばしば弟子たちの中で誰が一番偉いか、私か、あなたか、お前か、まあ、大体あなたとかお前って言わないんですけど、みんな自分が一番偉いと思ってですね、いや私が一番偉いんだ、いやそんなことない、私こそなというふうに誰が一番偉いかという議論をして、これはもう何度も何度も何度も弟子たちはしているということを、私たちは聖書から読むことができます。そしてこのルカの福音書、ルカの 音書のこの21章というこの場面ですね。この場面というのがどのような時に起きていたのかということを私たちは考えることができるわけです。どのような時だったでしょうか。もうこの次の日にはイエス様は十字架にかかる、そのような時イエス様はですね、もう自分が十字架にかかるということをすでにご存知になりましたから、もう弟子たちと最後のこの時間がこの地上で生きていない、まあ、ご復活でまた会うことになるんだけども、その最後の期間を本当に大切なことをイエス様は弟子たちに対して一つ一つ伝えようとしていたにもかかわらず、弟子たちの関心は誰が一番偉いか、結局自分のことしか考えていなかったということです。で、ここでイエス様は再び大事なことを伝えられます。これはずっと書かれていくわけですけれども、一番最後の結論は何か、だがというのがあります。だがあなたはそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。今日皆さんとですね、共に分かち合いたいと思っていることは、もともと与えられたこの神の講演のテーマは聖霊への伝道というものでした。次お願いします。青年への伝道で、私たちは、まあ、それは青年でなくても子供であっても、まあ、これからビジネスマンとか、あ、また海外に住んでいる日本人とか、さまざまなテーマで語られるわけですけれども、私たちが知っているものとして、イエス様の救いを知っているものとして、それをまだ知らない方々に伝えるというのが、まあ、伝道なわけなんですが、私たちはこの「えの」という言葉がどのようなイメージを持って語られるべき言葉なのかということを、ここにお集まりの皆さん一人一人がぜひ考えていただければ、私もその一人として考えたいと思いますし、それを共に考えていきたいと思うわけです。で、先ほどお読みいたしましたルカによる福音書第22章の御言葉、この御言葉に照らし合わせて考えますか。先ほど一番年の若い者のようになりなさいという言葉がありました。これを青年という言葉に置き換えて考えるときにですね、イエス様が弟子たちに、そして現代に生きるイエス様の弟子である私たち一人一人に対して語られていることは、青年のようになりなさいというイエス様の声を私たちはぜひ聞きたい。私たちはですね、まあ、今イメージしましょうということを申し上げましたけれども、それぞれさまざまなイメージを持ちたいと思います。私も一つのイメージを持っています。で、私のイメージをこれからお話したいと思います。私はそんなことないとおっしゃる方がおられるかもしれません、まあ、それはそれでよろしいかと思います。でもですね、私はですね、やっぱり自分がその青年であったときに、もちろん教会に行ってですね、聖書の言葉から私たちは礼拝の時に、本当にイエス様が何を私たちのためになさったかっていう言葉をこう教えられるわけです。聖書を通して、で、教えられる時に私たちは、教えられるのは誰によって、また
ちも一緒に上にあるイエス様から一緒に共に教えられているんだということを知ったときに、やはり素直になれた自分があったと思っています。つまり私たちは自分の心が素直にさせられる、そして本当に神様の言葉を聞きたいという経験を持つときに、私たちの心を素直にしてくださるのがイエス様の方が誰もいないということなんです。それを人を通して私たちは語られる、聖書を通して語られるわけですけれども、でも私たちは常にですね、もし自分が聖霊でなければ、聖霊のようになりなさいという言葉を考えるときには、やはり青年と同じ目線、同じ立場に立って一緒にイエス様の言葉に耳と心を傾けるということを一緒に行い続けるということにおいてこそ、青年への伝道という言葉が初めて成り立つのではないかと私は考えています。皆さんそれぞれのイメージをお持ちかもしれません。で、今日はそのことを一つベースにしながらですね、ご順番で見たいと思うんですけど、じゃあ次お願いいたします。おそらくこの他の講演やまたそれにこの集いの間のいろいろな機会の中でこの聖書の言葉は読まれるかもしれません。コリント人への手紙第1の9章19節から23節の言葉です。これはパウロですね、コリントにある一人一人について対して述べていることなんですけれども、ここでパウロはですね、ちょっと、これ全てのことを避けたいと思うんですけど、つまりそのイエス様の救いを伝える相手に対してはどのように伝えるべきかということについて語られている。で、パウロは実はのようにという言葉を何回も使っています。ちょっと風も聞きました。後でですね、ぜひ聖書をもう一回開き直してですね、スモールグループでも結構です、お部屋でも結構です、ご覧になってくださればと思いますけれども、のようにというのは、パウロはやはり使っているんです。イエス様も、年若い者のようになりなさい。パウロも、例えばユダヤ人のユダヤ人のように、一方のもとにあるものの、一歩を持たないもののように。大事なことは、その伝える相手が何を必要としているかということを私たちは熟知しない。本当その人の必要にこの神様の言葉が、実際答えてくれるわけだけれども、でもそれを具体的に私たちは噛み砕きながら、それをその相手と同じ立場に立って、じゃあイエス様の声に聞いてみようじゃないかというんで、一緒に聞くという、そのような務めがやっぱ与えられているし、それはすごく大事だと思うのです。パウロは、じゃあなんで何々のようにという言葉を使って、その伝道した。この下から4行目のところ、それはというところがあります。それは何とかして幾人かでも救うためです。私は全てのことを福音のためにしています。つまり私たちは本当に自分がかつてイエス様に出会ってイエス様の十字架を心に戻って、そしてそのために私たちは命救われ、この喜びを何とかして自分の周りの人たちと共に分かち合いたい、そのために伝える。で、パウロはですね、その後に私は全てのことを福音のためにしています。これは新改訳聖書の言葉なんですけれども、私は普段、新共同訳聖書を普段用いているんですが、
その新教の訳聖書にこのように書いてあります。私は福音のためなら何でもします。何でもします。この何でもしますというときに、本当にその聖霊への連動というテーマについて考えるならば、聖霊の目線、聖霊が本当に考えていること、そういうことをもうその自分の今まで得てきた経験とかこだわりとかポリシーとかそういうものをある程度のけてでも、その人が救われるためならば、その人のためならば、そして福音のためなら何でもします。このの用意という言葉は、そのような意味が十分に込められているということを私たちはぜひ考えたいと思うのです。よろしくお願いいたします。私はですね、一つ思ったことがあります。今回聖霊への伝道ということを言うとですね、もしここに集まっている人がみんな20代だったら、おそらく私たち聖霊への伝道って考えないんじゃないですか。そう思いませんか、ね、自分たちが青年だったら、僕は自分が青年だと思ってるから、青年への伝道ということがなかなかこう伝われない自分があると思っていますので、もしみんなが青年だったら、青年への伝道よりはもしかしたら高齢者への伝道というテーマで語られるかもしれない青年への伝道というテーマがあるということは、聖霊ではない方がどうやったら聖霊にそれを伝えることができるだろうかということもやっぱり意味としては含まれているのではないかと、私は誤解を恐れず、申し上げたいと思うんです。で、実際に聖霊ではない方々が聖霊への伝道ということを考えるとき、必ずそのこう打ち当たるのは、でそのジェネレーションギャップ、世代による違いということがあるのではないかと思うんです。私たちはどのようにそれを克服することができるのでしょうか。私たちは昔青年だった、最近まで青年だった、今でも青年だと思っているから申し訳ないと思います。その中で自分が青年だった時のことに入ることができますね。いろいろ思い出すことができます。若い頃から教会に行ってらっしゃる方でですね、年を重ねられた方とお話しするときですね、私は若い頃は若い人がいっぱい教会に集まっている、聞いたことないですか、皆さん。僕はあるんです、いっぱいあるんです。よかったですね、本当に。そう、なりたいですねっていうふうに、私はこう返事したりするわけですけれども、皆さんやっぱりそれなりにこう若い時の経験っていうのは、もしかしたら信仰者だったとしたらその時の思い出っていうのは同じかもしれない。でも私たちはですね、次のことも考えたいと思います。私たちはもし、僕だったら、15年ぐらい前が20代前半ですから、その頃までることができるかもしれないんですけれども、その中で自分たちが考えていることがなかなか大人の人たちに理解してもらえなかったという記憶も私の中にあります。もちろん理解してもらえたという経験もいっぱいあるのですが、それは話しますが、理解してもらえなかった。で、それは昔も今も変わらない。だから私たちがですね、昔のことを振り返るときですね、良かった思い出を思い出すことも大事なんだけれども、でも同じその若い人たち青年といっても、やっぱり50年前の青年と今の青年では環境が違いますから、青年であることには変わらないし、基本的に変わらないものももちろんあるのだけれども、でも変わっているものもいっぱいあるんだということをですね、私たちはぜひ理解したいと思います。例えばですね、今賛美をしている、ね、 それ感じるときに、もうこれは完全にジェネレーションギャップだと私は思います。で、実はそういうギャップを感じるということは実はすごく大事なことなんです。ギャップを感じる中でもし、ね、今の賛美にちょっとなんか歌い慣れてないな、なんかちょっと違和感、この感覚こそが大事だと思いました。そこから私たちはじゃあその違和感を感じるようなことを感じている青年の人たち、まあ、がいるとすれば、そういう人たちはどういうふうな思いでその心から主を賛美しているんだろうかということを考えることもできるわけです。じゃあそのためにはどうしたらいいかというと、実際青年の人に教えてよ、聞かせてよ、聞くしかない。今日は中古家の皆さんも一緒に参加してます。で、一応これ中古家のプログラムの一つというところになってます。やっぱり若い人の話をするときに若い人がいないところで話すのもどうかなと私は実は思っていたんですね。だからせめて一緒に席を一緒にするだけでもやっぱりそこにはね、あ、ここに中古家の皆さんが、さっきは CS の皆さんがいました。やっぱりそういう人たちがいるという中でこういうことを考えるのはとても重要なんじゃないかなと私は思っています。じゃあ次お願いします。まあ、私たちにとってはですね、こう信仰、イエス様を救い主と認めて、でイエス様のその救いによって生かされて毎日を信仰者として生きるという、その信仰生活の全てというものを一本の木に例えることができるんではないかと思うわけです。で、ここから私は何を話したいかと申し上げますと、私たちはこういうジェネレーションギャップとか誰々のために何かを伝道するということを、こうイエス様の救いを伝え伝道するということを考えるときにですね、やはりそのさまざまにそのいろんなことをこう適用しながら工夫を凝らしながらこう考えていくわけなんですけれども、私たちの中ではやはりその中にも木で言えば幹となる部分ですね、これだけは絶対大事にしなきゃいけない。だから例えば若い人に身を傾け、若い人がこの溝のことをやろうと思っても、例えばその本質からずれてしまうことがあってはいけないんです。ただそのご機嫌取るためにを工夫したりするわけではないんですね。さっきパウロが言う、本当にその人が救われてほしいからこそそのために何ができるかということが、で、じゃあこの幹になる部分は一体何のことを言いますか。お願いします。やっぱり聖書なんです。私たちは先ほどもその若い人も、そして青年も青年じゃない人も、だってみんな同じ立場に立って聖書に示された神の言葉を、イエス様そのものを一緒に聞くということから始まるわけです。もちろんジェネレーションギャップによってですね、さまざまな反応とか答えとか意見とかあるでしょう。でもこの本質というところが、本当にイエス様は救い主で、私のために十字架にかかって、そしてご復活された。その救いというものが、私たち一人のためになされたんだということが、この幹にしっかりと据えているんですね。実は、その周りの部分、枝葉の部分は、いろんな広がり、いろいろな、その方向性、さまざまなバリエーションに富んだその方法があっても、基本を揺らぐことは決してないんです。この基本をいかにしっかりとイエス様を中心として、神様を中心として私たちがこの同じ立場に立って聞き、そしてそこで分かち合っていくかというのがポイントなんです。ここで言いたいのはですね、私たちは枝葉のことを四字熟語に枝葉末節っていうことがあります。枝、葉、末は それが何であるかは、ぜひスモールグループでですね、ぜひ話していただければと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、選手を中心としてこう広がっているということですね。はい、お願いします。じゃあ、ここでちょっと一応、私が考える青年のあるあるなしなしということで、まあ、ちょっと興味をまとめてみました。お願いします。まあ、じゃあ青年にあるもの、そして青年にないものと一体何なのかということですね。まあ、簡単に考えたとき、青年にあるものは、例えば若々しさとかですね、体力とか、柔軟さ、まあ、他にも挙げればいろいろあるかもしれません。じゃあ逆になるのは何か、熟練さ、経験、お金、いろいろ。で、例えば青年の伝道というときに、こういうあるものとかないものっていうものを、実際こうやって表にして考えてですね、じゃあどうしたらいいのかっていうのを次考えることができるかと思うんですが、お願いします。やはりですね、自分たちにはないけどこれはもう青年にしかないものというのを本当に最大限に、例えば教会とか集会とか集められた場所でですね、最大限に生かすにはどうしたらいいかということを考えて、じゃあないものか、じゃないものは周りが補ったり助けたり協力したりすればいいんだと思います。今ね、あと10分と言いました。もうあと15分ぐらい話せるかなと思いましたけど、じゃあ次いきます。誰でしょう。マルチングターお願いします。ドイツの宗教改革者ですけれども、まあ私はですね、こういう話にルターを出すのが大好きですけれども、このルターのですね、名言がたくさんある中でも、私は一つの言葉を今日紹介したいと思います。お願いします。何ていう言葉でしょうか。いろんな言葉、ルターにいろんな有名な言葉があるんですが、ご紹介するのはお願いします。大胆に罪を犯せるもの。ご存知の方いらっしゃいますか。ルターの言葉なので、大胆に罪を犯せるもの。これは、ですね、こう、いたずらに罪を犯しなさいとか、わざと罪を犯しなさいということをルターは言っているわけではないんです。ルターは罪の意識というものをすごく強く持っていた人物と言われています。そのルターが、つまり失敗とか、その失敗を通して自分の罪を理解してこそ、イエス様の恵みを感じることができるんだと。さらに私は突っ込んでいますけど、若い人、まあ、自分自身も今でもそうなんですけど、失敗でいっぱいします。その失敗をした時にですね、その失敗をすることによってそこから成長する芽が詰まることのないような環境が教会にあるなら、若い人たちはさらに青年たち、僕も自分もそうなんですけれども、さらにイエス様の恵みを、まあ、感じて、そして信仰者としていく。だからいっぱい失敗してもいいよという環境が聖霊の伝道には付き物なんだと思います。完璧を目指そうとして、あれはこれを教えよう、指導してあげようって、ね、私たち思うし、それはある程度間違いない。ただし本当にイエス様の力で心から喜ぶということを聖霊たちが味わえるためには、やっぱり失敗のようなのは絶対好きなんです。私は思います。次お願いします。で、私自身がいろんな失敗をとか考える中でですね、やっぱりいろいろ影響されてきたこともあって、これ私もこれまでっていうことをですね、簡単にお知らせしたいと思います。ご紹介したいと思います。実はそれを去年数年の中高課では3回の話に分けて、たっぷりと3時間くらいかけて話したんです。本当はね、全部お聞きになりたいときは3時間ぐらい必要なんですね。でも、あと10分もないですから、残念ながらそれ紹介できないんですけど、そして、今年の春にはスリムコンファレンスでもそんな話をしました。だから、ご存知の方いらっしゃるかと思いますけど、初めて聞いたようなこう思いで聞いていただけると、私の簡単な役割です。じゃあお願いします。1976年、福島県福島市で生まれました。そして、1985年、父が情報する行方不明、この辺りの話が実は結構面白かったりするんですけど、 は後で聞かれたい方はぜひですね、後で個人的に近づいていただくか、皆さんの教会でぜひお呼びいただければと思います。思い存分お話しさせていただきたいと思います。で、その後です。私は、エホバの証人であった経験を持っています。15歳の時にエホバの証人になりました。じゃあ次お願いします。その後ですね、もうちょっと耐えられなくなってですね、やめて22歳の時に教会に行くようになります。じゃあ次お願いします。そして2000年ミレニアムの年に洗礼を受けました。そしてその翌年進学校に入学して、その2年後に神様の憐れみによって繁盛が与えられて結婚しました。そして2006年30歳の時に牧師になって、今89年目の牧師生活を送っています。で、今日もうあと数分で話せる内容はこの2つのことについてですね、1つずつお話ししたいと思います。私が実際に、15歳と青年かというよりも少年の方かもしれません。でも青年になろうとする過程の中でですね、まだ青年の時にあったエピソード、私として2つご紹介したいと思います。まずします。先生お願いします。意外な人、あと5分ときましたね。5分の話しますけどね。ですね、私はその15歳の時に、エホバの証人になったと。エホバの証人ご存知ですね、皆さんね。なったわけなんですけれども、エホバの証人というのはですね、その訪問された方と一緒に聖書の勉強をして、そして集会に行くようになって、それで信じて保証になるわけなんですけれども、その最初、一番最初の方にその教科書にですね、あなたのこの学びを反対する人たちが必ず現れますということを必ず伝えるんです。それがですね、必ずその教科書には教会名が載っているんです。で、教会の人たちは必ずそれを反対することがあるでしょう。でもそんなに負けてはすみません。もう教会にいてる人たちは悪魔サタンの手下です。皆さんサタンですよ、サタンの手下、ね、だからもう絶対負けないでくださいっていうことを最初に言われるわけです。で、やっぱ頭に残るものですからね。やっぱりそのエホバの証人になることに好意的に思う自分がありましたから、教会のアプローチなんか絶対目になるものだと自分が。で、その時に私がそのエホバの証人を紹介した王国会館といいますけれども、その私の田舎の福島のですね、その王国会館に行く時に、たまたまですね、その王国会館の道路を挟んで斜め向かいに、私の友人がに同じいろいろなことを通して知り合った友達がいました。実はですね、今日日本から取材にいらっしゃったキリスト新聞社の松谷さんがその彼だったんです同じ学年だったんですけれども、中学校は違うんですよね。ちょっとしたことで知り合いになったんですけど、そういうことがあったんです松谷さんですけれども、で、もう彼はですね、もう本当にご両親もクリスチャンで教会の関係の中にいらっしゃった。で、私は彼がそういう教会に出るって知らなかったんです。でも家にですね、お邪魔しますって入ってきたら、結構教会に行ってるっていうことが分かると、クリスチャンのそのものがあったんです。うわっ、松谷さんってクリスチャンだったんだ、どうしよう、悪魔、うわっ、どうしようと思ったんです。真剣ですよ。悪魔だって教えられたんです。今まで悪魔と思ってなかった松谷さんがいきなり悪魔に通り見えてきた。で、どうして結構そのうちからは離れていた、距離にすると3キロぐらい離れていた場所で、どうしてそこをね、そのうちからここまで来たのっていうふうに聞かれた時に、実はその後にエホバの証人の集会があって、その前にというでちょっと寄ったんです。それを聞いたのは松谷さんお母さんでした。で、僕はそういうことを言った時に絶対反対を受けると思ったんです。でも意外な人が、私たちも神様を信じています。あな 信じていることは違うけれども、でもいつかは一緒につながれることを信じていますよって言われました。ぜひお母さんにお伝えください。そう、そういうふうに言ってくれて言われたんです。で、僕の中ではキリスト教の人たちはみんな反対する人たち、足ざまに自分の信じていることをこの非難する人たち、ずっと思ってたんだけど、実はこんなに反対をしないで、その自分の信じていることを尊重してくれていた人が、その言葉を通していたということに感動したんです。実は、その受け入れられるという経験は、僕が絵本商人であることに失望して、教会を離れて、教会に行くことを考えるような、一つの大きなきっかけとして、記憶に残っていたんです。クリスチャンの人たち、そんな悪い人たちじゃないんだなということを感じた。おかげさまで牧師として働かせていただきます。あともう一つの話です。この話はもうなんか正義してる、もうカレーライスなんですけれども、簡単に申し上げますと、僕はですね、レフォアの商人をもう実際嫌になっちゃって、もういろいろ感じがなって嫌になっちゃって、で、その習慣に行かなくなって、1年後に近所にあった教会の門が開きます。でも、やっぱりその松谷さんのお母さんがね、いい人かな、やっぱ教会行こうかなと思ってもですね、やっぱりもう7年も8年もね、教会は悪魔の影響がいっぱいあるところと教えられたら、そう簡単に離れないんです。マインドコントロールされていましょう。で、私は礼拝堂に入ることができなかったんです。礼拝するのに入ることができなくて、何をしたかというと、1年間礼拝に行かないで、礼拝が終わるところに教会に行って、大体礼拝のそこの教会、カレーライスカレーライスを食べるために1年間毎週教会に行って、カレーライス食べたら教会のバスで昼寝して帰る。皆さんどう思います？そんな人が教会にいたらもうけしからん。もう教会はそんな場所、信仰の場所だと教えてやらなきゃならないで、もしかしたらそう考えるかもしれない。でもですね、私の場合は1年間、まあ周りは相当の忍耐を必要としたんだと思いますけども、本当にその存在を受け入れていなかったんです。存在、本当に同じ目線に立って、なんかこうイエス様を一緒に見ようっていうね、なんかそういう教会の人たちの周りのですね、そのカレーライスをこう食べている横目でそういう雰囲気を感じながら1年間待っていた。皆さん、もしですね、礼拝でないご飯なり食べるような人が教会に来たとしてもですね、邪険にしないでくださいね。もしかしたら牧師になる人もだって出てくるかもしれない。それぞれの場所から撮った写真なんですけれども、皆さん区別つきますか？ わかると思うんですよ。私も静岡に行くまで全然知りませんでした。富士山は富士山ばっかり思ってました。ところがですね、ちゃんと特徴があってですね、それぞれの顔があるということを知ったんですね。ちなみにこの一番最初の僕は北方だったし、富士吉田からとか、山梨の富士吉田からとか、そして次。これは西から撮った写真なんですね。富士宮から撮った写真です。ちゃんと特徴があるんですね。じゃあこっちは、これは新幹線が走ってるから、あの南側から撮ったんだなというのが分かります。これは富士宮の写真。そして最後、これは東から撮った写真、御殿場から撮った写真です。どんな特徴なのか知りたいということであれば、後でお教えしますので、どうぞご覧ください。大事なことはですね、やっぱりこの私たちがですね、信仰者としてキリストの体とさせられている。ただその顔というものは、やっぱり見る方向によってはそれぞれ違う顔がある。それぞれ与えられた賜物が生かされて、それがその一つの体をさまざまな方面から見ても美しいと思えるような、このような富士山のような姿を神様はイエス様を通してキリストの体である教会を作ってくださって、私たちがそこに集められて、またそれを一緒に作るための仲間がさらに与えられることを願い祈りながら、聖霊のようになりなさいというイエス様の言葉を通して、私たちはぜひ考えていきたいと思います。それではお祈りいたします。父なる神様、あなたによって私たちは救われました。まだまだ救われることをあなたは望んでおられる。私たちはそのことを信じています。そのために一番年若い者のようになりなさい、青年のようになりなさい。私たちはそのことを
では後ほど。はい、ですね、まず午後から行く前に、すみません、すみません、塩水